Welcome to podcast KBS from Kyoto.
あらためまして、僧侶の河村妙慶です。今日の法話のテーマは、教師とはについてお話しいたします。今日は世界教師デーです。1966年10月5日に教員とは何ぞやということを確かめ合う日として制定されたそうです。教師といえども人間です。生徒や親御さんとの関係で悩んでおられる方もいるでしょう。また同僚との関係もいろいろあるでしょう。ある教師に相談を受けたことがあります。今はパワハラ、モラハラに敏感になって、ちょっと注意をしただけでハラスメント行為だと責められることがあり、ものすごく言葉遣いに敏感になっていますという相談です。本当難しいですよね。確かに昔は教師の一部ですよ。一方的に怒鳴ったり、生徒を精神的に追い詰めてしまうという光景は、私も見たことはあります。しかしその後、いろんな方々がこの問題に取り組んでくださり、時代は変わり、お互いの人格を尊重しようということが重要視されるようになりました。しかし今度は教師として、生徒を正さないといけないこともあるでしょう。そのことを伝えると、受け取り方によってはパワハラになることがある。生徒や親御さんから責められ、精神的に追い詰められて教員を辞めていくという方もいるそうです。話は変わりますが、漫画家の赤塚不二夫さんがお亡くなりになった時、弟子が弔辞を読んでおられました。あなたの考えは、すべての出来事、存在をあるがままに、前向きに肯定し、受け入れてくれました。それによって人間は、重苦しい影の世界から解放され、軽やかになり、明るく感じられました。この考えを、あなたは見事に一言で言い表しています。すなわち、これでいいのだ、これでいいのだ、と。私はこの弔辞を聞いたとき、私自身もすっごく心が笑顔になりました。きっと聞いた私たちはみんなで話し合ったんですね。赤塚不二夫さんの親御さんがずっとお念仏の心でおり、そのお念仏の心を赤塚さんも受け取っておられたんだろうなと。例えば野球に例えてみましょう。ある選手がフライが取れずボールをエラーして落ち込んでいます。同じチームの仲間が、アホ、お前がいるから負けるやないか、と脅すのではなく、どんまいどんまい、掛け声をかけて励ますことで、エラーの失敗に心を奪われず、前向きに試合に集中できる。誰だって精一杯取り組んでいるんですよね。でも、思い通りにならないことありますよね。そこへどんまいどんまいっていう言葉を掛け合うことによって、お互いが明るく前向きになっていくんですよね。さて、あなたには忘れられない教師の存在ってありますか？私事ですが、20歳になってやっと師という方に出会いました。それまでは常に評価されながら生きることしかできなかったように思います。また私の母親が教師でしたから、よく先生から、教師の親を持つんだから、親に恥をかかせないように生きなさい、と冷ややかに言われたのを覚えています。 私は、まあ、縁がありまして、大谷専修学院という東恩賀寺が経営する学校に入学した時、やはりお寺を継がなければならないというプレッシャーの中に生きていました。その正直な気持ちを死に訴えると、そうか、そうか、不安やろう。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏のお念仏を何度も唱えるんです。その時私は南無阿弥陀仏でごまかされたような思いしかありませんでした。なんか的確な言葉が欲しかったんですよね。この大谷専修学院では親鸞聖人の教えもいただくんですが、テーマは真実に生きるということを学ばせていただきました。人間の真実なる姿は真面目に生きるということではなく、むしろ真面目では生きられない。煩悩に振り回されている愚かな私でしかないんだけれども、その中で本当の素直な私と向き合っていきませんかということを教えていただきました。私たちはどうしても自分を守ろうとするんです。かっこつけようとするんですよね。そういった自己中心のあり方からしか私たちは離れられないんです。バカにされたくもない。困ってる自分を見せたくない。しかし親鸞聖人はどうか仏様の前に座りましょうよ。素直な私、逃げたい私、どうしようもないと思ってるこの私に向き合いましょうよ。ただ幸せに都合よく助かりたい、そう思うこともあるんだけれども、そこでじゃあなぜ自分というものが強くなるのかを考えていきませんか。そこには自分がいてこそこの家は成り立ってる、自分がいてこそというこの自分中心の考えが強くなってませんか。辛い時、この私を分かって分かってと訴えるだけではなくって、まず南無阿弥陀仏のお念仏を唱えましょう。そのあなたの願いをまた阿弥陀さんは南無阿弥陀仏として受け止めてくださるんです。私が苦しいです。なんで親や兄弟、私はなぜ犠牲にならなければいけないんですか?とよく私は死に訴えていました。すると死は、妙慶さん、私の思いではどうにもならんのよ。そのつらいつらい状況にしっかり立って、そして歩いていこう。一緒に悩もうって言われました。頑張れではなくて一緒に悩もう。するとその先生自身にも家での悩み、家族の悩み、自分自身の病気の悩みを抱えながら私に向き合ってくれたんですね。私たちがイメージをする教師の姿っていうのは、負けるなよと手を引っ張ってもらうことを想像するかもしれません。もちろんそんな先生がいたら心強いですよね。と同時に、一緒に悩んでくださる人がそばにいたら、もっとほっとしませんか。南無阿弥陀仏というのは、名を呼ぶっていうことです。すると名を呼ぶと、何か、なんか呼んだっていうふうに返してくれますよね。それがまた南無阿弥陀仏なんです。一般的には、どうしても教育っていうのは、迷惑をかけるな、と教えるイメージがありますが、迷惑をかけずに生きられる人っていますかね。私たちは知らず知らずの間に多くの方に迷惑をかけながら生きてるんです。生まれた時いきなり歩けた人っていません。ご飯も食べられませんよね。自分では何もできないんです。歩くことも話すことも、ご飯を食べることも、トイレに行くこともすべて周りにしてもらったんです。そして面白いなと思います。私も親の介護をさせてもらっている時、いよいよ 赤子に戻るんですね。ああそうか、赤ちゃんから、そしてこうして成人になって大人になって、いよいよまた赤子に戻るんだ。そしてまた誰かのお世話になっていくのか。私たちは家族という小さな共同体において誰にも迷惑をかけることなく過ごすことは不可能です。またこの社会全体においても、できる人が弱い人を助けていく、そして私も助けてもらう、この関係性の中でお互いが支え合って生きていくことしかできないんですね。だからこそ仏教用語に、おかげさま、おかげさまでね、という言葉が生まれたのかなと思います。どうか今日こうして支えてもらっていることに感謝の気持ちを持ち、私たちをこれからも迷惑をかけながら生きてるんだなということを確認しながら、ぼちぼち生きていきましょう。今日は教師とはについてお話しいたしました。